滝本博史の
元気に働こう。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
さあ、滝本博史の元気に働こうですけれども、
はい、ね、始まりました、ね。
いやー、12月、ね、はい、もう年の瀬になりまして、
ね、早いもんですね。
いや、早いもんですね。いやいや、本当もうあっという間ですわ。
はい、
ね、うん、まあ今日はね、京都のスタジオからですね、お送りしてるわけですけれどもね、まあ、毎年恒例になっておりますね、いろんなこうキャリコンの方をねお迎えしていきながら、今年年どうやったかなというふうなことですね、また来年の抱負もまあお話しいただこうってね、いうようなそんな感じでやっておりますけどね、
はい、はいはい、ぜひ期待できるお話があるといいですね。
いや、あのね、今年ね、やっぱりね、大活躍のメンバーにねお越しいただいてますから、
ね、ファンメンバーですもんね今日。
いや、本当にねすごいですよ、ね、あのもうバラエティ飛んでると言いますかね、はい、もう僕なんかもう本当ね、どうやったかいなぐらいのね感じで今年一年過ごしてきましたですけど、まあね、皆さんからお話伺いながらですね、はい、まあまたこのお話聞いてね、来年も頑張ろうみたいなね、そんなお気持ちになってもらえるといいななんて、ね、
皆さんも盛り上げましょう
ね。ほんまよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということでですね、まあまあまずはですね、岡部さん、ね、ね、もうトップバッター言うたらもう岡部さんやからね。
そうですね。
ねえ、どないでした今年は。
そうですかね、うん。いつも一番のトップバッターですね。
そうそうそう、
ね、
一番やからトップバッターね。
そうですね。
トップバッターやから一番やからね。
そうですね。
以上でも以下でも大丈夫
です。そうですね。ありがとうございます。はい、今回も参加させていただいてありがとうございます。はいはい、今年1年ですよね。うん、最初に掲げたテーマとしてね、はい、ファイナンシャルプランナーを取るということで、はい、一応3級は合格いたしました。おめでとうございます。
はい、
で次にですね、まあ、AI の勉強をしようということで、
はい、AI の勉強、
まあ、ちょっとね GPT とかいろいろ勉強させていただいてるんですが、なかなかこれがちょっとこう奥深くてまだ継続中なんですけれども、はいはい、まあそれも含めて、はい、今度来年再来年に向けてね、はい、そのもっともっとこう学びを入れていきながら、
学びを
入れていきながらちょっとオンラインセミナーの講座とかも開く予定にしてますので、そちらの方を作っていくための今勉強をしてます、
はい、なるほど、はい、いや、なんや、盛りだくさんですね。
ちょっと忙しいですね本当に、ね、
はい、やることいっぱいあります
よ。いや、ほんまね、大丈夫時間
いや、もう本当にね忙しいんですよ。本業どれが本業か分かんないんですけど、
そうやね、もうここになったらもうね、分かんないですけど
、うん、とりあえずはまあ1ヶ月にね10日ほど、はいはい、出向いてという経理のコンサルタントしてるん で、はいはい、
そうですね、
そちらの方も、
う
んうん、まあ、今決算抱えてて忙しく、
そうですよね、
そうなんですよ。で、まあ、東京の会社さんの決算も抱えてるということで、はいはいはいはい、ちょっと今いっぱいいっぱいですね。
いや、もう大活躍でしょこれ、ね、
ありがとうございます。
すごいよな。いやいや、ね、ほんますごいですよね。
習いたいですね。
まあ、経理のコンサルタントもやって、キャリアコンサルタントもやって、チャット GPT とか AI も使ってやってて、ね、なんや、コンサルタント尽くしですよ ね、
そうですね、これね。電話カウンセリングもやっていいですか。
あ、電話カウンセリングね。
はい、
あ、もうまあ、ほんまね、どれが本業かって分かりませんもんね。
そうですね、もう全部本業です、う
ん、ね、でも全部対人支援ですもんね、これね。
そうですね、
うん、ね、だからなんか個別にね相談したい、うん、話聞きたいみたいなね、それもね、まあまあ一つの仕事やけれどもね、うん、そっからまた派生していきますからね。
そうですよね、う
ん、いやいや大活躍やわ。
楽しいですよ、
ね、楽しい、
まあ、楽しいですよ、
楽しいと思います。それは楽しいと思います。
生き生きしてるもんね。
楽しいです。しんどいですけど楽しいですよ。
いや、ね、この間もあれですもんね、東京でね僕らね、
はい、そうですよね、
飲み会やった時もね、はい、わざわざ ね来てくれはって、はい、
そうです、もういつもどこでも行きますもん
ね、はい、なんや、カコつけてね、
カコつけて
来たろう思っていつも思って来てはったですね。
チャンスあらば、
うん、ね、はい、いろんな人とね繋がるのができましたもんね。
あ、そうですね。
どうでした？
いや、やっぱりね、うん、本当に地元でね、はいはい、くすぼってることよりも、はいはい、やっぱり出向いていろんな方と出会って、うん、いろんな方の話を聞いて、うん、で自分も磨きをかけていけることもできるし、はいはい、まあ、すごいこうやっぱ勉強になりますね。
あ、はい、そうだね、やっぱりね、やっぱり人とつながっていくのもね、やっぱり大事やしね、いろんな学びがあるっていうかね、うん、 まあ、知識吸収するだけじゃなくてね、うん、
やっぱり活力にもなるし、
うん、そうですよね、うんうん、やっぱりアウトプットを、ね、主体としてね、うん、どうインプットするかっていうね、うんまあ、この辺になってきますもんね、うん、僕らね、
うんうん、さらにこのつながりが増えていくっていう、
は
い、
そうですよ ね、 やっぱりつながり大事です本当に、
はいね、そうですね、これから出したらどんどん大きくなります、
はい、いいですね、は
い、いやほんまやね、
もっともっとやっていきます
ね、はい、来年また明るいね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。
そしたら次武田さんいかがでした、
はい、はい、ありがとうございます、はい、私もですね、はい、今回またやってまいりましたけれども、はい、はいはい、ラジオ解禁賞ですけど、
そうそう、はい、解禁賞ですよ、まあ、来るたんびにパワーアップしてるってね、このね、は
い、そんなことないんですけど、私も前回ここで今年の抱負じゃないですけど、はい、やりますみたいなことを言った時に、はい、まあ、なんかこう NPO のね活動を、
そうそうそう、
はい、広めていきますということと、うん、まあ、授業を多くやりますっていうようなことを、うん、言ってたんですけど、はい、はい、おかげさまで、はい、授業もたくさんオファーが来ましてですね、ね、はい、NPO の方の活動もなかなか盛り上がってまいりました、はい、
うん、ね、やっぱ経産省のね、うんうん、ところでね、はい、受賞されたっていう風なやつね、
そうなんです、おかげさまで、うん、
大きいですか、やっぱ
そうですね、
下世話の話ですけど、
キャリア教育アワードでですね、ね、奨励賞をいただきましたの で、
ですよ、ね、
はい、やっぱりこう国のお墨付きをいただいたっていう事実がですね、はい、うんうん、やっぱり信頼度が増すと言いますか、ですよね、はい、うん、それで結構認知度が上がったかなというふうには思います、
はいはい、うん、ですよね、このね、経産省からの奨励賞をもらうっていう、ね、ところまでね、はい、いろいろとこう活動されてきながらね、うんうん、でそれが認められたっていうふうなところはね、やっぱりでかいですよね、はい、
そうです ね、 あ、 ね、ありがたいです、ね、
やっぱり現場の先生方とかも、うん、そのそういう話があったりとかするとちょっと耳傾けるみたいな感じですか。
そうです、そうです、本当にいやらしい話ちょっと経産省の賞をいただきましたっていうとちょっと 目、ね、目がキランとしますよね、
ですよね、
はい、はい、なので今年は生徒さんに向けてのキャリアコンサルティングだけではなく、はいはいはい、先生方に向けて、うん、はい、教員へのキャリアコンサルティングっていうのも今年はちょっと、うん、はい、やり始めたので、はい、来年度に向けてまたもっとそれをパワーアップしていきたいなと思います。
さすがですね、やっぱりね、うん、現役の教員であるからこそね、こうね、
そうなんですよね、
語れることがね、はい、やっぱり終わりですしねで先生方もね、キャリア教育やっぱりちょっと盛り上がっていくっていうか来てるっていうかね、うん、話は上がってきてますからね、
うん、まあ、先生方が元気じゃないと子どもたちも元気にならないので、はい、そうなんです
よ、名言やな、
そうなんですよ、だから先生方が疲弊してるのでちょっとお話聞きますよっていうところで、
はいはい
はい、今ちょっとね、うん、ヘルプに入ってるという感じですかね、
あ、そうか、
はい、
ね、先生方疲弊ね、本当、まあ、今日も昨日かな、うん、今日かな、うん、ちょっとお寺の方とか回ってたんですけれど、やっぱ修学旅行の子たち ね、 ね、
うん、
そうそう、今中学生の子たちが結構来てて、
そうですよね、う
ん、やっぱこう体力勝負っていう
か体力勝負ですよ、もう多分寝てないと思いますよ、
いやいや
先生方、
思います、うん、こう食事をね、みんな生徒さんたちが食べてるとこで先生方がね、うん、集まって食べてらっしゃるんですけど、なんかねちょっとうつむき加減 で、
そうで、ね、
大変そう、大変そうやなって思いながら
そうなんですよね、まあ、安全に生徒を返すというのが
ね、
はい、目標なので、
ね、
はい、
ね、うんうんうん、でも先生方にも頑張っていただきたいと思ってますし、
そうなんですよ ね、 ね、はい、
本当にそれがないと生徒にどうのこうの本当言えないと思うんです
ね、うん、そうなんです、そうなんです、はい、その必要性をちょっとね強く、うん、そのキャリア教育の授業を提供する中で先生たち疲弊してんなっていうのが見えたので、うんうん、
やっぱりね、
はい、なのでそっちもやっていきましょうということで、
ね、疲れた人相手にキャリア教育とはって言ったところで、
まあ、そうなんですよ ね、
ですよね、
はい、
まずは先生ちょっと落ち着くまで見ましょう感じになっちゃって
そうそうそう、そんな感じ
背中さすってあげたいですね、
そうですそうです
、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ笠井さんね、今日はねご指導者ありがとうございます、はい、はい、笠井さんいかがでした、
はい、今日初めましてで、はい、こちら呼んでいただきました、はい、笠井舞と申します、はい、私はですね、うん、3月までは行政機関でキャリアコンサルティングをしてたんですけれども、今年4月からは、うん、万博ありましたよね、うん、で一生に1回の思い出だと思って、うん、そこでもう万博の仕事にと切り替えて、この半年は
打って変わってですよね、本当ね、
そうですね、
どう180度じゃもう角度つかないぐらいの違い、ね、
全く違いますね、
ですよね、
はい、うん、 ただまあはい、もう次万博がある時には生きてないかもしれないと思うと、
うん、あ、そうそうそうね、
もうこれは今しかないだろうと思って、うん、まあ、ちょっと切り替え半年間やった後、うん、まあ、ちょっとご縁があってオンラインで の、 あのキャリアコンサルティングというのも少し並行して始めることができたので、
うんうんうん、そうですよね、
はい、万博終わったのでちょっと来年に向けて、うん、まあ、今滝本先生にもいろいろ教わってるんですが副業という複数の業っていうのを目指して、はい、そうそうね、できる限り柱をどうやって増やしていこうかっていうのが来年の目標ですね。
今、まあそのね、まあ、メンター業務っていうかね、はい、ね、そういう、ね、お仕事がね、はい、結構こう順調に始まり始めてっていうことでね、はい、でそこからですよね、
は
い、
うん、そうです ね、 ね、はい、
まあ、あの万博のお仕事もされながらっていうことで、はい、ちょっと万博のね、なんか話もらえたらななんて思ってますけど、どうでした、やってみはって。
そうですね、やっぱりこう別世界っていう感じですね。あ、別世界、うん、あの、まあ、いろんな、私はあの 裏方のバックヤードの仕事だったんですけれども、うんうん、まあ、それこそ世界各国の方がいらっしゃる中で、はい、まあ、その方々が言う要望と教会との間に入っての運営の仕事だったんですね、
うん、なんかいろいろ板挟みありそうだな。
そうですね、もういろんな文化の違いもちろんなんですが、
ね、
うん、もう個性あふれる人たちと、はいはい、接して、うん、ね、
でもズレがすごいありそうな。
そうですね、もうあの常識が常識じゃないっていうのが日常茶飯事だったんですけども、うんうん、
まあ、あの、前島の駅でしたですかね、あの
と夢島ですね、
あ、夢島で、はい、1個先でした ね、
そうですね、
夢島ね。もう終点やからね、もうなんか、はい、ホームもごった返してね、えら、
ね、
いことやしね、うん
う
ん、バスで行くんやろか、うん、電車で行くんやろかみたいなね、ところで。
そうですね、もう9月以降は ものすごい人だったので、うん、
いやー、よかったですね、
もう通勤するので疲れるっていう、
うん、あ、そうですよね、
巻き込まれておりました。
スタッフとして行くんやったらお客さんよりも早く行かないといけないし、
は
い
は
い、
そうです ね、
まあ、同じ始発の電車の時間は同じやし、
はい、
ね、大変やったなと思って、
う
ん、
そうですね、うん、もう毎日行きも帰りも満員電車っていう感じでした。
そうや、やっぱこう帰りもすごいんですよ、僕も一回行かしてもらったんですけどね、帰りがね全然駅にたどり着かへん。
あ、そうですね。
で交通機関他にないし、
そうそう、
そうですね、
中央線しかない、
ね、そうですそうです、
そういくら3分間隔で出てるって言っても、
はい、
ね、
もうそれが3分間隔に出てるんですが、毎回もうどの来るもの来るものをごった返してるっていう状態だった。
あ、でも万博、まあね、次い、ね、い、はい、いけるかどうか分からへんってね、話もありましたですけど、はい、いろんな方と関わって、やっぱりすごいいろんな学びあったんじゃないですか。
いや、学びはすごくやっぱりありましたね。うん、もともとその前も行政機関の時も、はいはい、まあ、いろんな方とも、
そうそう、いらない
。そうですもんね。そうですね。でもまたさらに出会うことが なかった人たちと、そうそうそう、まあ、本当にちょっと長い期間の一期一会っていう形だったので、そうですね、これは私の感覚で当たり前だと思って接したらダメだっていう、どうこう、ニュートラルに保ちながらっていうのは、
そんな辺はなんか通じますよね。
そうですね、
中央通りね、
キャリコンが活かせる
そうですよね。なんかスタッフの方の中にも、あの愛知九博とかに参加された方もいらっしゃってたとか、
はい、あ、そうです ね、 ね、愛知九博であったりとか、はい、あと他の国で、
そうそう、
いろんな万博に参加されてる方もたくさん働かれてるみたいで、うん、もう毎回万博で働かれてるような方もいらっしゃる
みたいです、ね、すごい。ほなパリの人とかもおったみたいな感じですか。あ、パリは万博じゃ あれオリンピックか、違うすみません。
ドバイ万博とか、そうですね。
あ、ドバイね。
そうですね。
本社もなんか えらい歴史を持って参加の方もいらっしゃるってことですよね。
うん、そうですね、うん。おそらくまた次の万博、横浜であったりとか、
サウジアラビアであったり。グリエンスポありますしね。
そうですね。
ね、はいはい、27年やったと思うんですけど。
はい、そうですそうです。
あ、まあね、こう万博ばっかりいろいろ行くみたいな人もいるってことですよね。
そうですね。あの、好きな方は、うん、こう毎回行かれてる方もいらっしゃるみたい
で、ね、私も若いって花の万博で働いた時に、
あ、はいはいはい。
横浜の人がね、スタッフで入ってきて、はい、レオパレスに住んでましたけど、
はい、あ、そうですね、
はい、半年間いました。って思ったけど、その人やっぱり博覧会巡りしてらっしゃるんですね、うん、従業員として、
おお、すごいすごいすごい、
はい、
まあやっぱりね、楽しいんでしょうね。
そうですね、まあ、楽しかったですね。
すごい、毎日刺激的いうかね、
はい、
確かにね、刺激はね、こと書きませんよね。
そうですね、もう本当に刺激はこと書かないっていう ぐらい、あの溢れてました。
あね、もう脈々のグッズがね、もう全然買われへんくてね、あのやっぱり行、ね、ったらもう、はい、行ったらあるかなと思ったらもう入らへんみたいなね話で、僕行った時はもう終わり2ヶ月ぐらい前だったんですけどね、うん、今まだちょっとね脈々ね元気ありますよね。
そうですね。アフター万博がすごいですね。
すごいですね、うん、あれ。結構脈々グッズ売ってますもんね。
そうですね、なんかまだまだ新製品が出てるということに驚いたんですけど、
そうなんだ。
今までの万博のキャラクターそこまでなかったでしょ
う、う
ん、そうですね、
うんうんうん、
森蔵キッコロとか
ですね。あ、そうそう、懐かしいね、愛知九博のやつ ね、 ね、そんなねありますもんね。
ないですもんね今、
まあ、そういうの万博で、うん、あのでね、働いてるやつがこうね、対人支援の相談業務とかに共通点があるっていうのはね、もうびっくりしましたよ。さっきね話もらっててね、自分の気持ちをニュートラルに置いてて、ね、ね、これはあの自分 の、ね、あの価値観でやったらあかんねやみたいなね、みんな違うんや、違っててええんやみたいなね、
うん、すごい。接客もそうだと思いますけど、やっぱりこのね、あのそれこそ自分基準だけで考えられない、うんうんうん、っていうところは共通じゃないでしょうかね、
うん、そうですよね、うん、ね、はい、
その接客用語を使ったりはするしないは別にしました、
ね、うん、まあまあね、接客もね含めてね、 ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、ね、
ありがとうございます、
まあ、はい、ありがとうございます。まあ今年そばさんね、はい、はい、もうこの大活躍で、今ちょうどね みんな見えないと思いますけれどもね、あの韓国のね伝統的な衣装を ねお召しになられてというところで、
はい、
はい、はい、今年はどうでしたですか。
今年はですね、はい、今逆に時間、あのなんて時系列逆に言うと、はあはあ、まずここならのアカウントが立ち上がったんです。
おお、ここならね、
はい、で、まあ、一つは
スキルマーケット、
うん、スキルマーケット、うん、ナレーションの販売とか、はい、あとは、まあ、それこそキャリコン のそういうカウンセリングの販売なんかもできたらいいかなとも思っておりますけど、はいはい、そうですね、まず差し当たっては本業のナレーションの販売、
う
ん、
そうですよね、
うん、だから YouTube でこのおトイレ、
うんうん、
あのさっきやってるみたいで番組クレジットみたいなとか、
うんうん、
あんなのとかをこう作って売っていくっていうのが、まあまあ、あの自分たちの 本来業務ですけど、
うんうんうん、
今までどっちかって言ったら知り合いにもらったりとか、
うん、
あとは事務所からもらったりとかいうのだったんですけど、うんうん、ちょっと、うんうん、積極的に売っていこうって今年は初めの頃から考えて、
うんうん、
いろんなそんな講座を受けに行ったりとかして、
うん
うん、ようやくこの間立ち上がったとこです、
ね、うん、はい、いやいや、やっぱりね本業でね、うん、やっぱりナレーションね、もう僕も毎回ね入れてもらってますけれどもね、番組のクレジットね本当に入れてもらってますけれども、やっぱ全然違いますからね、普通の人が喋るのとね、ほんますごいなと思います、うん、
一緒だったら私いる値打ちあります
よ。そうそうそうそう、ね、そうそうそう、ね、そうそう、まあなんか 2週間ちょいぐらい前ですかね、イベントがあって11月の終わりにね。
あ、そうなんですよ、
はい、
ね、
はいはい、
ね、まあその時の衣装でこれ着てるんですけども。
あ、そうなんですね、その時の衣装なんですね、
はい、ハンボックペッションショーっていうのがあって、
なんて
ハンボックペッションショー、
なんて
日本語で言うと韓服ファッションショー。
ああ、韓服ファッションショーね。
私ちょっとコングリッシュなんで。
コングリッシュ、コングリッシュって何ですの。
韓国語に入ってる英語。
ああ、韓国語に入ってる英語。
あのメンヌヘンボゴとか、
あ
ペスキル・ラビンスとか、うん、そういうのペッションショーってファッションショーですね、ペッションショーになるんで、はい、
うん、それで何
コングリッシュって言うんですよ、
ね、あ、そコングリッシュ、
それで、うん、はい、それでそうそう、この韓国の衣装着て、
着て、
はい、舞台歩くと歩いて、それと韓国の昔話の朗読、
うん、あ、昔話、うん、
家なりやぎって言うんですけど、
ほうほう、
はい、昔話これはコングリッシュじゃないですよ、
はいはい、
固有語です。
あ、そうなんや、
はいはい、家なりやぎって言って、
うん、
昔話です、
はいはい、
そのままですねこれ、
うん、まあ、昔話、曽我さんもね番組持ってはるじゃないですか、うん、で、
はいはい、
昔話ね、そこでもちょっとね、はい、されてた
りします、します、
はい、ね、そうですよね、そことはまた違う感じのあれですか、
また別系統 で、
は
い、でもう今は自分の番組は小太りじいさんやってますけど、う
ん、小太りじいさん、
あ、韓国版ね、
あ、韓国版、
はい、ほっぷり腹ぼち、
え
ほっぷり腹ぼち
ほっぷり腹ぼち
ほっぷり腹ぼじ
腹ぼじ、あ、そうなんや、
こぶのじいさんです、
へ、 それこうあれですか、小太りじいさんってまあ僕らやったら1話完結みたいな感じで持ってますけども、それこう何回か分けてみたいなやつですか。
何回か分けています。
あ、やっぱり違うんですかね。
内容はあんまり変わらないですけども、なんかあの歌って踊って
歌って踊って、
はい、あとはなんかちょっとコブをお兄さんが持って行って、
はいはい、
これコブの代金だって金棒くれてとか、ね、
ほう、
はい、金棒叩いたら金品チャラチャラ出てくるとか、ね、ありますから、
ね、ちょっと違いますね。
もちろん着てる衣装も違います、
うんうんうん、
絵本なんか見てもね、はい、
まああれですか、やっぱり韓国語を学ぶには昔話とかっていうのは結構いい感じなんですか。
結構いい感じですね。ただ初めての方やると古語が多いんで、
うん、
うん、ってなります。私たち分かるけど、うん、ああそんな言い方すんのかぐらいですけど、
うん、
初めての人がやると間違って覚える可能性もあります、
うん、
のである程度の方にはおすすめです、
うん、まあ曽我さんはあれですもんね、韓国のご出身ではないけども韓国語と、うん、日本語とね、まあ、
はい、
あのバイリンガルでねやれるっていうようなところですから
ね、
やっぱりその辺ってやっぱりナレーションとかねやってらっしゃる方は発音とかはね、
あ、
しっかり心得てらっしゃるから、
うん、共通項ありますね。
ああ、 どんなとこ共通項なんですか。
そうですね、
はい、
あの滑舌とかはちょっと違うんですけど。
違うんですね、うん、
ただ言葉を発するということ一緒ですから、
うんうんうん、
そういう意味での、まあ、息遣いであるとか、うんうん、感情移入であるとか、うんうん、そういったあたりはちょっと共通って言えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
いやでもすごいなと思うのは、まあ、言うたら独学みたいな感じで。
独学に近いです、
ね、ですよね。それで身につけられて、うん、でまあね通訳の形にもねそういうのもされてるっていうようなところはほんますごいなと思って。
いい、ありがとうございます
ね、
なんでこうなったやろ思ってますけど
いやいや、なんやかや、なんや、僕らもそうですけど、なんやかや気ぃついてね、岡部さんそうだね、ね、何やってるか分からへん
って
ね、
ね、
それがこう求められるがままね、うん、いやなんかね、うん、あの役に立ったらええな思ってやってたらね、
そうですもんね。私もきっかけはあの高校の担任が在日韓国人で、
はいはい、
だから自分の母国語を覚えるのにみんなも覚えてほしいって、はい、いや俺関係ないけどな思いながら、
うん
うん、ちょっと見てて、それで大人になってからちょっとでも知ってる外国語なんかブランディングしたいから、
うんうん、
なんか外国語と思った時に韓国語があるってこと、
うんうん、
何も知らん言葉やるより楽や
あ、ね、
うん、
まあそれもね、まあ、縁って言いますか ね、うん、ね、何がこうつながるか分かりませんもんね、うん、
簡単
に、いや何が仕事になるかも分かりませんもんね、
そうい
やいや
仕事にするつもりは全然なかったんですけど、
ね、
うんうん、でも韓国人のお客さん来ると助かりますよ。
あ、
うん、でも毎日1日1回韓国人のお客さんに韓国の方ですかって、うん、まあ言われてます。
あ、ね、だからそれそれぐらいね、あのそれぐらいまあネイティブにね近いとね、うん、いうふうに思われるぐらいのところってはなかなかないですから ね、
自分でもそれはびっくりです。
いやね、いやほんますごいわ、
う
ん、
まあ発音があのカタカナっぽくないんでしょ
う、はい、ああカタカナ、ああそうなんだね、うん、
らしいです。
いやいやすごい。まあでもね本業ねナレーションでねやってはるから、まあ、そういう意味ではねやっぱ仕事の広がりね今年も終わりになったみたいな形で ね、まあ、また来年以降そのねココナラとかを使っていきながらねいろんな方ね、
うん、
あのお手伝いしていこういうふうな、うん、そんなところですよ ね、
韓国語ナレーションなども商売、
うんうん、
商品にしていこうとしてます
ね、
はい、
まあ、ね皆さんね韓国語興味ある方はですねぜひね、あのね韓国の映画とかねみんなね好きなね人いっぱいいますやん、
うん、
ね、ね、ぜひぜひいうふうな感じですよね、
はい、
よろしくお願いします。
あ、まあ、降りてのねお願いになりました。はい、まあ、あとは、まあ、私ですけれども、まあ、私は、まあ、あの例年通りはまあ別に変わりはないというところではあるんですけれどね、まああの昨年からちょっとお声掛けいただいて、まあ、手掛けてたあの本がですね、まああのうん、1月の終わりに、出るというふうなことをですね、つい、最近ですね、ご連絡いただきまして、あのタイトルがすごいんですよ。人生の危機転機に出会いたいスペシャリスト46人、名鑑っていうのが、
すごい
名鑑までついててですね、はい、 で、まあ、仮タイトルとかもついてるんですけど、うん、まあ、あのタイトルね、まあ、の確定というふうなわけではね、まあ、途中変わるかもしれませんけども、うん、あの出版社の三省堂出版というですね、
すごい、
そうなんですよ、ね、中で、はい、
46分の1ですか。
そうです、46分の1です、う
ん、だからすごい名刊に載るわけですね。
そうなんですよ、すごい。まあ、あの今のね学校のクラスよりは多い人数の中で一人ですけどね。そうなんです。まあ、あのページ数はそんなに多くはないんですけれども、まあ、あのキャリアコンサルティングを、まあ、もっと知ってもらいたいということで、まあ、あの実際にやったまあ、クライアントといいますかね、相談者の方の、流れですね、面談の流れを組みながら、こんな風にまあ変わっていくことができるんやよというふうなこととか、まあ、ぜひキャリアコンサルティングをね、あの利用してもらいたいというふうなところもあって、まあ、どんな流れなのかみんな謎じゃないですか。
ね、そうですよね、
行ったら怒られるんちゃうかとかね、
認知されてませんからね。
そうなんですよ、お金つかれるんちゃうかとかね、
う
ん、
そうですよね、
そうそう、ね、俺はおりね、いろんなこと聞かれるんちゃうかとかね、いうふうなのがあるんですけど、まあ、なんか自分自身のこう いろんな選択肢あるやないですか、ね、そのいろんな選択肢を考えながらね、一緒にこうね、伴走っていう言い方あんま好きじゃないですけど、一緒にこうね、手伝っていくっていう風な感じ、で気持ち折れる時もあるし、曲がる時もあるしね、そういうようなところにで、まあ、その気持ち分かってあげられるような、そういう風な、まあ、存在っていうんですかね、まあ、この辺はなんかカウンセリングマインドみたいな感じにはなりますけれど、そういう、まあ、のが役割としてね結構増えてきてるところもあるから、まあ、ちょっと知ってもらえたらなということで、まあ、なんすかね、ちょっとメディアに出ていくっていう風なところですかね、まあ、僕は結構出ていくっていう風なことを結構決めて、まあ、やってるところがあるから、まあ、やっぱ今年1年もあんまりねメディアに出てくる人おらへんかったしなんでね、だからそうそう、あれですね、キャリアコンサルタント芸能人かな、キャリコンの試験ね、受けたって ね、いいな、ね、鈴木さんね、はい、ね、もう出てましたですよ、まだね、そこからちょっと話題にはねなりましたですけれども、まあ、なんやねんみたいな話で終わってしもてるから、ね、いやほんまに、そういうところでね、
その後どうなったかがとかが、
まあまあそうなんですね、その後ね、なんかね、つながってもらえたらなとは思うんですけどね、まあ、
受けるは受けはったんやろうけど、
そうそうそうそう、そうなんですよ、そこでまあ業務内容とかね、チャンスやとは思うんですけど、まあ、11月キャリアマンスとかってね、決めてはおるんやけど、でキャリアマンスを知ってる人が少ないとか、
ね、少ないですよね、キャリコンでもね知らない人多いですよ、
そうそうそう、そうなんですよね、名前だけは知ってるけどもね、やってることは分からへんみたいなね、いうなとこもありますし、はい、ね、聞いてる岡部さん、
はい、聞きますよ、ね、
笠井さん聞いてる、
はい、聞いてます、ね、
でもそもそも先生あれですもんね、まあ、キャリコンを広めたいっていうとこから
の、うん、あ、そうです、そうです、
ところですもんね、
もうその根底はそこですよね、で、まあ、キャリアコンサルタントが活躍できるっていう風な市場がね、できればいいと思うんですけど、ね、はい、
着々と
で、それはいろんな角度からね、やっぱりで、市場はねあった方がいいなというふうに思いますしね、
まあ、素晴らしい、
そうですね、まあ、来年もね明るくなるといいです ね、
ね、うんうん、今年以上に盛り上がりそうな気がしてきましたんで、
あ、そうですね、
はい、
う
ん、
ね、
はい、ぜひ皆さんで盛り上がっていきましょう、
そうですね、
はい、
まあ、これからね、はい、まあ、またね、はい、来年もということで、ね、はい、はい、まあいうことでね、この番組もね、まあ、ぼちぼちね、今は言うてる間に、エンディングの方の時間になってきましたですけどもね、はい、でどうですかね、一言ずついただきたいなと思いますけども、はい、で笠井さんから、はい、
はい、今日はありがとうございました、はい、時間あっという間でした
ね、
はい、楽しかったです、
はい、ね、また来年も頑張りましょう、
はい、岡部さんいかがですか、
はい、はい、今日もありがとうございました、はい、いろいろまあお話もさせていただいて、はい、また来年からも頑張りたいと思います、
ね、頑張りましょう、いきましょう、はい、じゃあ武田さん、
はい、ありがとうございました、はい、来年も引き続き解禁賞を目指します、
はい、そうですねぜひ解禁賞でね、毎回京都の放送はねここでっていうようなところでねやってもらえたらな、なんていうふうに思ってます
思いますんで、はい、
じゃあ、そうございます、
皆さんありがとうございました、はい、私もいろんなことがあった時点ですけども、はい、思わぬ方に尽くすんだりとかでも楽しくなりそうですんで、はい、今度頑張っていきましょう、
はい、はい、